はようございます、あやのです。いかがお過ごしでしょうか。バッサリと髪の毛切りまして、ショートカットを久々にやってるんですけれども、まあシャンプーの量もトリートメントの量も半分以下になったんですけど、そのドライヤーも乾かすのが減ったんですけど、やっぱりスタイリングの時間ってロングの時よりちょっと気になりますね慣れてる方、おすすめのスタイリング剤とかあればぜひとも教えていただきたいくらいです。やり方とかもう本当にズボラなので。でですね、先日ついに私は人生初めて幼稚園のお弁当を作りました。幼稚園に行っている娘のためのお弁当を作りました。で、前住んでいた神奈川でもお弁当がない幼稚園を優先して探したりとかで、今回もできる限り給食が多くて、まあ、お弁当1日ぐらい作ってもいいかなって思っていたので、今回選んだ幼稚園も週に1回お弁当だったんですね。で、そのお弁当って聞くだけでちょっとどんよりしてしまっていたんですよ。作ったことなかったので、お弁当箱も私と兼用のしかなかったし、その準備の仕方もわからないし、何をどうやって詰めてるんだろうっていう、もう無知の状態で始まったので、すごいちょっとわからないことを始める時って腰が重くなってしまうんですけど、やってみてですね、私はなんでお弁当を避けていたんだって思うくらいやってよかったって思いました。まではですね、本当にお弁当をどういうふうに楽して乗り越えようか、どう避けていこうかとか思ってたんですけど、通ってみるとその嫌だって思ってたり、私はちょっと苦手だなっていう自分の思い込みの道を通ってみるとすっきりしました。なんかショベルカーでもういらない雑念たちを全部どっかどかしちゃったみたいな感じのレベルで、すっきりしました。っていうのもめちゃくちゃ嬉しいんですね。もう作ってる方いらっしゃいますか、お弁当。自分じゃなくて他人に作ったことがある方もそうだと思うんですけど、自分が作ったものを自分の見ていないところで食べてくれるっていうのがこんなに嬉しいことなんだっていうことにやっと気づきました。で、きっと自分のいないところでなんかお母さんがこれを入れてくれてるんだっていうのを喋りながら食べてんだろうなって思ったりとか私もしましたし、お家に帰ってからすぐにいつもリュックサックポンって投げて、なんかおやつの時間だよねって娘は言うんですけど、その前にですね、そのお弁当の日はお弁当箱をわざわざ取り出してきて、開けて中を見せて、見てこれすごいでしょって言って全部食べたよっていうお話をしてくれて、なんかちょっと違う会話ができるようになったなっていうか、また違う私たちの日常が増えたなっていうことに感激しました。もうこれまでもずっと続けていて、しかも週5でされてる方もいらっしゃいますよね。週5でされてる方はもう私はスタンディングオベーションの拍手を送りたいと思っています。でも私は週1でちょっと自分のちょうどいいペースかなって思ってるので、まだ週1の幼稚園の状態に満足しながら楽しんでいきたいと思います。快感を味わっていけたらなと思います。で、これもそうなんですけど、自分自身振り返ってみて自己肯定感高いですか、それとも低いですか。これって本当わかんないですよね。もうわかりやすくすると、もう順番に友達10人ぐらい集めて人と比較しないとわからないことかもしれないですね。なのでグループでお付き合いがよくされている方はわかりやすいかもしれないんですけど、自分自身の自己肯定感って本当比べるものじゃないし、誰かに言われて気づくものじゃ本当はないんだけれども、自分が自分を好きであるかどうか、自分に自信を持っているかどうかっていうのは、今はもういろんなところで言われたり、本屋さんに行ったら自己肯定感の上げ方みたいな本たくさんずらりと並んでいるかと思うし、お母さんだったら自分の子供にはぜひとも自己肯定感を高い数値を持った子に育ってほしいとか思うと思うんですね。で、これ自己肯定感って高いだけじゃダメなんですよ。知らない方多いかと思います。ただ上げればいいってものじゃなくって、これがバランスが取れている状態がとてもいいそうです。 私もまだまだ勉強が足りないんですけれども、手相などを通じてカウンセリングさせていただく機会もありがたいことに増えました。でその時にやっぱり素敵だなって思える方は、その自己肯定感がバリバリ高くって、私何でもできちゃうイエイみたいな方ではなくて、自分の欠点はこういうところで、でも私はこういう能力があるのでこういうふうに生きていきたいんだけどみたいな、ちゃんと自己分析ができている方は本当に素晴らしいって思います。で自己肯定感がただただ高いと本当に、分かりやすく言うと調子乗った状態ですよね。で自己肯定感が上下するもの、上がったり下がったりするものだっていうことを、まずは自分自身が知ることから始まる大切なことがそういうことだそうです。でカウンセリングを私の大先輩で続けてらっしゃる方も言ってたんですけれども、本当に自己肯定感が高いって思ってる方の方が意外と注意が必要だったりもします。もうあれですよね、車でずっとアクセル踏んだ状態でスピードもブンブンみたいな感じの状態だと見落としてしまうこともいっぱいあるし、知らないうちに誰かを傷つけてしまっていることもあるかもしれない。でもなので、そうならないためには上下する、自己肯定感っていうことは、いろんな日常の毎日の取り巻く中で仕事をしたり、誰かと接することで上がることもあれば下がることもあるっていうことを自分がまず理解することと、そして今自分の自己肯定感はどの辺の位置なのかな、ニュートラル、普通の状態からどういう位置にあるのかなっていうのを気づくのはとても大事です。私もですね、引っ越し作業している時はとても自己肯定感低かったです。こんなにもいらないものあるんだうちみたいなもう戸建てとかで長く住まれている方はね、押し入れとか奥の方とかも見ないじゃないですかね。うちの実家の母もそうなんですけど、見ないんですよね。ここに何があるのって私が聞いても、確か水枕とかバザーに出す予定のものとかって言ったっきりで、何があるか本当いまいち理解してないというのがとても多くてですね。でも引っ越しが多かったりとか、整理整頓が趣味の方とかは、どこに何があるかとか、不要なものがこれだけ出てくるとかね、快感ですよねすっきりしますよね。でそういう状態の時、私はもういらないものをこんなに貯めていたっていうのがすごいちょっと自分としては情けなくなってしまったりとか、それを自分が分かっているのに主人にもうこれいらないよねって言われたら、もう言わないでよって思ったり、もう分かってるからって思ったりして、自己肯定感ちょっと低くなりました。でもやっぱりこっちの生活に慣れてきて道を覚えるんですよね。まず大事なの道を覚えること。道を覚えて、こっちの道の方がラッシュ時は通った方が早く着くねとか、そういう道を知ったり、その地元に馴染んでいく行為、ここのお店は美味しかったねとか、ちょっと自分もその街に溶け込んでいって楽しいって思える毎日が送り始めると、自己肯定感は戻ってきます。でこのニュートラルの状態、通常の状態から、何かもし自分がアクションを起こしてうまくいったら、きっと自己肯定感はまた上がっていくんですけど、いろんな日常の変化で下がったりもします。例えば雨が降っているだけで気分が落ち込んでしまって、ちょっとしたことでもイラッとして、嫌な言い方をしてしまって、相手も傷つけちゃうし、傷つけてしまった自分も悲しい思いをしながらお互い家を出ていくみたいな経験あるかもしれないんですけど、それも自己肯定感が低い状態になっているっていうのも一つの理由です。で自己肯定感が低い状態っていうのが、いつも気にならないことが心配になっているっていうようなこともあります。仲のいい友達の発言に、その自己肯定感が低い自分の時だけイライラしたりとか、そういうことを過去振り返ってありましたか？私はよくありましたお恥ずかしいんですけど。なので、上がるだけも、ただ上げるだけじゃないし、ただその上げた自己肯定感が上がっている人だけが評価されるんじゃなくて、上がったり下がったりするということをぜひとも知っていただけると、人間関係ちょっと楽になったりするんじゃないかなって思います。例えば家族がめっちゃイライラしてる まあ、そのイライラの原因、アンガーマネジメントとかでもいろいろとあると思うんですけど、それはきっと自己肯定感が下がってしまって、何か自分の心に傷つけられた瞬間、何かが爆発して、それがふつふつとイライラに変わってきているかもしれないですよね。なので大切なのは、一喜一憂せずに毎日の日常の現実をさらりと受け止めていきましょう。なので私が頑張って作った、もう1時間半かかりましたお弁当恥ずかしい、あんなちっちゃいお弁当に1時間半かけてですね作ったんですけれども、をペロリと食べて、見て見てママっていうようなことがめちゃくちゃ嬉しかったけど、それにもうこれは人生最大の喜びだって思うんじゃなくて、本当にありがとうっていう感謝を伝えて、それはただ嬉しい出来事が起こった、もしかしたら来週ピーマンを入れた何かを残して今日最高にまずかったって言われる日が来るかもしれないので何が起こるかわからないので、一喜一憂せずに淡々と、でも淡々と生きるとちょっと寂しいので、私はあまりおすすめしてないんですけどね、禅の方とかは本当淡々にって言うんですけど、目の前に起こっていることをしっかりと自分の心に日記をつけるように刻んでいく、それだけでもいいのかなっていうふうに思いました。なのでもし自分のお子さんとか周りの人で自己肯定感が低くて悩んでいる方がいらっしゃったら、もうそれはそれでいいことなんだよ、それはそれで普通のことなんだよっていうふうに受け止めてあげて、一緒に同じ方向、前向きな矢印を歩けるようになればいいかなっていうふうにも思いました。で、知ってますか、人間はですね、後ろ向きの方が歩きづらいんですよ。これどこかで出会った名言にもあったんですけど、人間は前向きに歩く動物です。後ろ向きの方が歩きづらいんです。なので何かを行うにしても、もう後ろ向きに後ろ向きにマイナス思考に考えるよりも、あれもやってみよう、これももしかしたらうまくいくかもしれないと思って前を向いて歩いている方が歩けるんですよね。実際そうですよね。後ろ向きめっちゃ難しくないですか。目が後ろにないし、スマホを首の後ろにぶら下げて、もう一つ iPad でつないで見るとかしないと、後ろ向きちょっと生活厳しくないですかね。カメラもないし、チャクラなんて後ろに開いてないしなので困った時は前向きに歩く、人間の形そのもの、生まれてきて前にハイハイするし、前にずりばいするし、前につかまり立ちして前に歩いていく、そのたくましい動物っていうことを思い出して、自己肯定感低い時はそんな風に生きてもいいかなと思います。もう今日も行ったり来たり長々とおしゃべりしてしまいました。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日も良き日を作っていきましょう。おしまい。